じゃあ普通歌読みたいと思いますよ。
はい。
ラジオネームザッツマンさん。
はい。
どうもー、気分最高ザッツマンです。いやー、エムラジ一周お休みでしたが、ブライトさん、エムラジ休んでくれてありがとう。最高の番外編でしたね。この番外編を聞いて素直に思ったこと、それは愛ですね。この人、かっこベッラレイヤさんだったら家に泊めてくれそうとリスナーの心まで読めるブライトさん、それに見事なまでに答える人、かっこベッラレイヤさん、そしてこの企画を楽しそうにワクワクしながら、そしてちょっと高笑い気味に見守るタクヤさん、なんて愛が溢れているラジオなのでしょうか。こんなラジオ他にあるでしょうか。いや、ないでしょう。パーソナリティがリスナーの家に泊まりに行くんですよ。いやー、愛ですね。こういうの大好きです。ということで、フェブラリーステークス外れても何も言えねえ、かっこ北島康介風な、ザッツマンなのでした。
ありがとうございました。
PS、ブライトさん頼むから京都か阪神で握手会して。
あ、京都ね。はいはいはいはい。
あ、やっぱ関西圏の方多いですかね。
そうだよね。
いや、もう全然やりますよ、来てくれるならね。
うん。
ただ行くって言ったのに行かないはなしね、みんな。
あ、そうだね。
結局なんだかんだ拓也さんと、あの、いつもの面々で終わりですみたいなね。せっかく行ったのにみたいになるのちょっと嫌ですから、もう行くからには来てください、本当に。
はい、
あらかじめ言いますから。
うん。
別に僕はね、暇人なんで、
うん、
うん、休みさえあれば別にどこへでも行きますんでね。
まあそうやな、はい、出ないとわざわざ茨城まで行かへんからな。
そうですよ。次行きます。
はい。
ラジオネームベッラレイヤさん。
はいはいはい。
エムラジの皆さん、こんばんハスラー。
はい、
懐かしいな。先日東京競馬場で僕と握手のイベントに参加しましたが、握手してないベッラレイヤです。あ、そういえば握手してなかったな。
まあな。
現地では8倍
以上のことはしてるけど、
ね、握手以上のことはね。もう現地では8倍くらいのワイドが1回しか当たりませんでしたが、皆さんいい方で楽しく過ごすことができました。また東京中京あたりであれば参加したいと思いますので、よろしくお願いします。
ほ、
それではさようなライブコンサート。あと、ブライトさんはカットしたようですが、私物の時計もいただいたベッラレイヤでした。
ああ、そうなんや。
いや、ただ忘れただけです。自分、もう、あ、腕時計邪魔だなと思って、寝る前にこう置いといたら忘れただけです。
うん、
もう忘れ物王なんで、僕。家出る時もイヤホン持ってったつもりだったのに、イヤホンなかったですからね。だから途中でコンビニで買うっていう。もう忘れ物王なんで。
なるほど。
はい。じゃあ次いきますよ。
はいよ。
ラジオネームチタンさん。
はい。
こんばん、バーディーバーディー。チタンです。
もうみんなあれよね、そこの下り考えの一生懸命やな。
そうですね。みんな、うん、ここで、ここ思い浮かばないからメール送んない人もいるでしょうね。
そうよね。
毎回お二人の知識の多さに聞けば聞くほど驚いてます。タクヤさんの重鎮たる佇まい、ブライトさんの年齢詐称的な競馬知識、本当に驚かされます。僕の内容量は 5GB くらいしかないので、量の多さに圧倒され続けてます。これ見て俺が思った感想、 5GB って結構あんじゃんと思ったけどね。はい。前回の田舎に泊まろう的なブライトさんを止めよう企画、お疲れ様でした。笑えました。何より道中コンビニまでの寒さがものすごく伝わってきました。そう、これだから、僕の知り合いとかね、会社の人とかに何人かに聞かせたんですけど、
うん、
みんな一律の感想が寒そうだねっていう。寒さしか伝わってないっていう。面白いねとかじゃなくて、寒そうだったねっていう感想が、まず第一っていうのはありましたけど、
うん。
さて、お二人に聞きたいことがあるのですが、
はい、
小倉開催の何かポイントはないですか。毎年中京小倉と泣かされていたのですが、中京は去年から漢字はつかめました。小倉が毎回異常に出走トース多いし、ごちゃごちゃしてるし、つかめないです。M 的でもデータ的にでも何かあればお願いします。お二人にはまだたくさん聞きたいことがあるので、かっこ100個くらい、またメールさせていただきます。それでは失礼しましだろうねが。ただのにだになっちゃってるけど、まあいいや。はい。小倉のコツなんかあります？
コツか、まあ僕はだから、器用さはちょっと見るかな。なんでだ？くるっと回ってこれる馬とかね。
ああ、なるほどね。
うん。
僕はないです。
バトルバニアみたいな感じね。
あ、バトルバニアね。 僕はないです。小倉か。なんだろうな。千二だとペース上がるから差しとか、そんくらいしかね。
そうだよね。あとで、バブ稽古結構顕著に出るよね。
あ、確かに。前残りと、その、なんだ、外差しが顕著に
出るんで。外差しが、うん、結構はっきりとする。
その、一個前のレースは見といた方がいいかな、みたいな。
そうですね。
感じはしますね。
うん、うん。それに合わせてタイプを選んでいくみたいなイメージでいいかな。
そうですね。だから、なんか、淡白な時もありますからね、異様に。
ああ、そうそうそうそうそう。
なんか、高速馬場で前残りみたいな時は、もう L っぽい馬みたいな。はい、だから、何ですかね、ステインシアトルみたいな馬を買えばいいと思うんですよ。で、逆に。
アグネスワールドのレコードで小倉やったっけ？
小倉ですね。
ああ、そうやな。
はい。小倉大将でもなんか、逃げが残ったりっていうのもありますけど、ペース基本早くなんか外差しになったりとかね。結構、毎回極端ですよね、うん、展開が。
そうよね。
それどっちにかに貼るか、みたいなね。はい。ということで、あんまりなかったですよ。申し訳ない。はい。じゃあ、はい、次いきます。
はい。
ラジオネーム、近藤さん。
はい。
グッモーニン、お疲れサクセスブロッケン、近藤です。
はいよ。
もうすでに G1 番2頭出てきましたけど。いやー、実は先週あたりからとあるメールを送ろうと思ってたんですよ。拓也さんもちょっと言ってましたが、集中力緊張感落ちてないかって。わかる、わかるんだけど、でもそういう時こそ新しい企画とかあるんじゃないかって思うんですよ。でも一周間と府中オフがあるから、ブライトさんきっと何かしてくれるかもしれないから、で一周間っての府中オフの回ですよ。聞きました、率直な感想いいでしょうか。
はい、
最高だよブライトさん。何ですか、初めて会うリスナーの家に泊まりに行くって、しかも夜中にいきなり連絡もせずに行くって、リスク半端ねえ。ベッラレイヤさんもリアクション最高だったよ、最高に面白かったです。
そうね、だってあれも本当にの、あの、何、ノンフィクションじゃなかのか、フィクションか。
いや、ノンフィクションです。
ノンフィクションか、はい、フィクションだからな、ノンフィクションもな、はい、な、完全にな、はい。
で、またね、ベラレアさんも普段のこう、やりとり、ミンゴルとかやってて、リアクション結構大きいから、
うん、
あ、この人だったらなんとか番組になるんじゃないかな、みたいな感じは思ったんですよね。
それね、マジかーっていう言い方がもう完全に、仕込みじゃないっていうのは。
あの、なんていうんですか、ギャーっていうよりかは、マジかーっていう。
そうそうそうそう、
マジかーっていうトーンが面白かったですね。
うん、もうするやもんな。
あれがリアルな感じ、あれがリアルな感じでしたね。あと前から薄々感じてたんですけど、エムラジってリスナーやゲストを最大限に利用しますよね。リスナーの家泊まりに行ったり、売れない手品師とか飛び石連休に似てるとか言ってみたり、銀だこ買ってこさせたり、三大決闘評論家を散々いじったり、最高です。
僕の、座右の銘が、他力本願なんで。
なるべくおんぶに抱っこっていうね。
はい。
自分から何もないから、とりあえずそこにいる人をいじるっていう形で。
そういうことです。
それは確かにあるかもしれません。今後とも M ラジリスナー並びに拓也さんの予想を超える企画楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ではでは、近藤でした。さようなむらサンクス。今回もちゃんとフェブラリーとダイヤモンドをかけてきたということで。
ああ、ダイヤモンドか。なるほどね。
で、先にモーニンとブロッケン入れてるから、
はい。
ちゃんとフェブラリーとダイヤモンドになってるというね。
お
ー。さすが近藤さん。
はい。
はい。はい、ということでね、皆さんありがとうございましたね。
はいはい。
またこういう企画、思いついたらやりますけど、そんな毎年はできないから、あんまり期待せずに待て。
でもエネルギー使ったやろ、やっぱり。
いや、そうっすね。
そうやろな。
はい。
しゃべれやよ。
それ待ち、それ待ち。終わり方わからない病だから。まとまり系競馬サロンM ラジー。
はい、どうも皆さん、こんにちはね、なかな。
こんにちはでもいいんじゃないですか。
はい、こんにちはですね、M ラジです。
ブライトです。
はい、ちょっと珍しくね、裏話ですけども、お昼収録になってます。
はい。まあ僕がちょっと昨日用事がありまして。
はい。
はい。拓也さんが寝てしまいました。
そうなんですね。現在ですね、羽生くんが金メダルを取ったところでございます。僕らもですね、今日の予想で金メダルを取りたいなと思います。
まあ、なんだ、取ってつけたような。取ってつけたような。誰でも思いつくやつだ。はい。
まあ、そんな番組なんですけれども、どんな番組かご存知でしょうか。
いやー、ちょっと存じ上げないですね。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、村井と美代、拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。2週ぶりになりますので、ちょっと先祖保管されて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
あ、そうなんですか。
一応だって先週収録してないんだよな。あ、違うわ。
そうですよ。
違う、収録したやんか。
京都記念やりましたよ。
ここ、そうや、やったやったわ。僕もてっきりやって
る。はーい。記憶がもうやばい。
記憶
もやばいですん。2週前が東京新聞杯なんですよ。
そうですね。
なんでこんなミュージカル調なんですか。
まあまあ、この辺はまた編集しといて。
これは編集しときます。任せてください。
はい。はい。あ、怖
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
はい、第35回フェブラリーステークスになります。今年初めての G1 レースになりますね。想定オッズの方からちょっといきましょうか。想定じゃないですね、現在のオッズの方いきましょうか。
あれ、コースとか言わなくて大丈夫ですか。
言いますよ。はい、フェブラリーステークスです。東京のですね、1600メーターのダートのコースとなっております。今日、今現在ね、土曜日なのでね、もう前日オーツの想定出てますので、そちらの方を発表していきたいと思います。1番人気、ゴールドドリーム 2.7 倍。
はい。
2番人気がテイム迅速の 3.6 倍。
はい。
で、3番人気がですね、大外サンライズノバ 7.8 倍。で、4番人気が12番のノンコノベ 8.7 倍。で、5番人気が、2番のケイティブレイブ 14.1 倍。で、6番人気にアオーディの 14.2 倍となっておりまして、以下がもう20倍以上になりますかね。インカンテーション、ぐらいですか。ロンドンタウン、レッツゴードンキ、このあたりが、まあ20倍を超える人気になっているというところでございます。難解よね。
いやー、難しいですね。
じゃあ、お互いの本命、打っていきますか。いいですか。
いいですよ。
ちょっともうこれはさすがに自信ないかな。はい、いきます。せーの、ドン。はい、じゃあ本命で揃いました。ブライさん本命ゴールドドリーム、タクヤ本命アオーディというところになっております。ではブライさんからいきましょう。
はい、ゴールドドリーム、
うん、
まあゴールドアリュールにフレンチデピティで、まあ C まとまりかまとまりか C かわかんないですけど、まあ C が強めの馬だと思いますね、うん、
はい。
で、まあ前走8番人気ではあったんですけど、
うん、
まあ戦績だけ見たら、まあ、海外はとりあえず置いといて、まあ、帝王賞南部杯みたいなこう集中力活かせない地方レースで負けて、まあ、G1 になった途端急変したんで、
うん、
でやっぱ中央場所が合うっていう馬なのかなっていうところ で、
う
ん、で今回はその8番人気1着の後で1番人気で買うっていうのもちょっと尺なんですけど、
うん、
他もよく見えなくてですね、全然、
うん、
だからもう、うん、まあムーアだししょうがないから、まあ、2.7 で買えるんだったらしょうがないかなっていう感じで、
うん、
うん、前走買ってなかったからちょっと悔しいんですけど、まあやっぱ適性はあるんでしょうってことで、で、うん、枠も外で芝走れますしね。
そうですね、
はい。なのでまあこっから中穴に流していこうかって感じですね。とりあえず3は硬いかなみたいな感じで。
僕もこれ一応5番手かな。うん、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、まあ一応僕これ CK かなと思ってます。で、まあ、ちょっといろいろ考えたのは、この馬、ずっと短縮に基本的に反応する馬やったんですよね。
はい。
で、前回が、まあ、延長に反応したと。で、これが、今、浦さんが言ってみたいに、その、地方のなるいところから、まあ、中央の集中力を生かすレースで、まあ、生きたのかなというふうに解釈をしていいんだろうと思ってたんですけれども、僕にとっては、この臨戦でここでぶち抜かれたというのが、ちょっと異質に見えたんやわ。
はい。
まあ、非根幹というのもあったし。で、まあ、8番人気1着なので、まあ、疲労ストレスっていうのは、まあ、ちょっと感覚かけたから、その辺はいいかなと思うんですけれども、この違和感と、まあ、やっぱり出遅れがね、どうしてもあるので、評価を下げられるを得ない状況になったかなというので、一応評価を5番手まで下げました。で、本当は切ろうかなとも考えてたんですけども、まあ、ムーアなんで、ね、前村さん言ったみたいに、そのストレス疲労がない状況の時にこの馬必ず持ってきてるっていうような機種なので、この感覚を少し開けたということによって、切り切れなかったというのが本音です。出遅れのリスクは考えなかった？
だからそれは外枠とっていうところで、まあ、包まれたりはしないから、
まあそうよね。
いいかなって思ったんですけど、うん、
これでもそもそもその、質として外枠はどう？
いや、そう、だから C だから、質として外は嫌なんですけど、
うん、
でも今回、早くなりそうだから、
そう、レースとしては外枠いいのよね、このレースって。
そう、レースは外いいし、そのペースが早くて混戦室になって、っていうことで、まあ、外枠総裁かなっていう感じ、
うん、
そのタイプとしての外枠は総裁かなっていう感じですね。
そうそうですね、うん
うん、
あとやっぱこのレース割とやっぱりしっかりとなんだリピーター来てるもんな、
うん、あんま連覇はねコパノリッキー初めてだったんですけど、
うん、
まあしょうがねえかなと思って。
そうですね、
うん
うん、じゃあ僕のアオーディ行きましょうか。
はい、
うん、これもね、僕もちょっと前走がっかりやったのはがっかりやったんやけれども、
はい、
まあ、人気落ちにどうのこうのって思ったんやけども、まあ、これもチャンピオンズである程度人気落ちも拾ってるし、と思って、それでもやっぱ5やったし、
はい、
で、川崎記念もやっぱりなんだかんだ言って、やっぱり一番人気にはならなかったし、それでも3だったし、
はい、
ちょっとやっぱ物足りなさが出てきてる、なんて言ったのかな、L が際立ってきた。
うん、
ちょっとこう、1年前、2年前にあった前向きさ、精神力の強さみたいなものがちょっと薄れてきたかなっていうイメージはやっぱ正直あるんだよね。で、それをその取り戻すために必要なものがあるならばショックかなと。
うん。
うん、それが今回、まあ一応、感覚詰めての、短縮というイメージで、その CKSK にとってのいいショックだと思うんですよね。
はい。
で、この馬は、ちょっとやっぱり L っぽくなってきてるので、そういう意味では逆の、悪い方に入るショックなのかもしれないですけれども、火をつけるという意味ではいいスパイスになるかなと思ったんやわ。
はい。
うん。で、まあ、人気もまあ一応6番人気か？
そうですね。
まあまあ、ほどほど乗りやすいというイメージで、で、豊さん、ちょっと下げ気味で差し競馬してくれたら、今まで先行ばっかりなので違った味を見せてくれるかなという可能性を見て、最後にこの馬もう一回、本命で買ってみようかなと。で、これでも単純にも4とか5とかっていうんであれば、まあもう G1 ではちょっと厳しくなったかなっていうイメージで見ようかなと思ってます。皆さんどうですか？
これ黒三角なんですけど、
うん、
これ外目10番ぐらいだったら20までもあったかなっていう感じですかね。
うん、
まあヘブンリーロマンスで、まあ、サンデーなんで、多分短縮いいと思うんですよね、あの戦力とか、
うん、
で今までずっと2000前後ずっと使ってきて初の戦力ぐらいの勢いじゃないですか、ダートは。
そうですね。
だからもう鮮度は、まあ、保管できてるかなっていう感じなんで、
うん、
ただこの負け方がやっぱりどうしてもなんかまとまりの均衡っぽいんですよね。なんかこう、
そうなんよ、やっぱそう見えるよね。
じわじわ下がってきたっていうか、
もう絶対絶対そう見えるよね。
もう本当にこれが最後っていうか、
そうなる、
これでダメだ、
これが最後は
で、な、多分武豊も一度りかけると思うんですよね、これは。
うん、もうそれに期待してるけどな。
やっぱり人気してるとどうしてもある程度前に行って前捕まえなきゃっていう意識があると思うんですけど、
はいはいはいはい、
もう今回だって戦力だし、まあ人気もな、うん、まあまだ6っていうのも人気がそこそこしてますけど、まあ人気もそんなにないんで、
うん、
変な話ポツンしても別にそこまで怒られないと思うんですよね。ポツンまで行かなくても、
そうやね、うん、
だから勝負行かなくても怒られない場所なんで、
うん、
だから今回ある程度速くなるって想定してるんで、
う
やっぱペースは速くなった方がいいと思うんですよ。これ、なんか体力あるし、ずしずしって感じの馬だから。だから、思い切って下げて、もう位置取りかけて、まあこれが最後かなって感じですね、本当に。
ね、まあそう、本当にそうですよね。
で、20万にできなかったのは、やっぱりその、じわじわ下がってて、単純に能力加工っていう可能性もあるんで、そこでやっぱり20万打てなかったっていうところですかね。
だから、ダートの馬が長持ちするっていう傾向は結構あるやんか。例えば、サン・アンド・トゥルーにしても、まだに8歳で現役やし、ちょっと前も言うと、バーミディアンであったりとか、あの辺も結構長いもの走ってたけども。
北高とかね。
あ、北高とかもそうやね。
はい。
で、アオーディは、なんて言ったらいいのかな、そもそも芝馬やったから、
はい。
そこまでそのダート室に傾いてるまではないんで、
はい。
まあ、なんていうの、その、無理やりって言ったら悪いけども、まあ、ちょっとこう、意図的に寿命を伸ばさせられてるっていうイメージになってきてるかなともちょっと思ったのは。
はいはいはい。
まあまあ、でもとりあえずちょっと最後はね、これもう一回打ってみて、まあ、もともとね、ずっとチャンピオンって言われてうまいから。
そう。まあ、これで、ね、能力はあるから、
このあるはずやからね。
バウンド短縮で、差しに回るでどこまでっていう。
そうそう、それでもうどこまで起きてくるかです。じゃあ対抗意見いきますか。
はい。
いいですか。
はい。
はい。じゃあ、以下の印いきましょう。せーの、ドン。そっか。わかるわかる。
すげえ、分かれましたね。
はい。では発表していきましょう。ブラシさん対抗レッツゴードンキ、黒三角アウォーディ、以下白三角ニートベストウォーリアーサウンドトゥルー。拓也の方はですね、対抗キングズガード、黒三角ノンコの夢。以下白三角に西剣物のフゴールドドリームインカンテーションというふうになっております。じゃあレッツゴードン聞きましょう。
はい。戦力が長いっていうのはあるんですけど、まあ、このままの場合、まあショックがあればそこでちょっとごまかせるかなと思って、まあ芝からダートっていうところ、で外目入ったんで、まあ芝も多く走れるんでっていうところですね。そのダート一回二着してるんですけど、まあ
そう、ね、
ダート適性あるとはあんま思わないですけど、まあ単純にずっとまとめてるっていう能力と、まあ延長は嫌ですけど、そのダートっていうショックがあるんで、まあその辺でこの人気だったら買ってもいいかなと思ったんですけどね。はい。
僕は、まあ、切ったというか、まあ、もう、印入れきれなかったというだけなんですけども、別に芝が、ダートが芝のショックは悪くないと思いますし、ただ、狙いはもしかしたら逆の方なのかなと思って、次の高松の方が狙いなのかなと思ったので。
あ、それだ。あ、これ失敗しましたね。それですね、そうだ。ここで、そっか、ダートで先行して、位置取りかけて高松みたいな差しだ。
そうですね。
あ、失敗した。引っかかった、俺。わー、これキングヘイローパターンだ。あー、しくったな。そうだ、アオーディ対抗にしますよ。あー、そうだわ、高松宮に差しに回る位置取りだ、これ。
そっちの方かな。
ここは先行させてハイペースをバテてだ。やーって、やってもだ、引っかかりました。
まあ、だからそのための、まあね、岩田さんも乗らないですし、かなと思ったんで、ね。
引っかかった。引っかかった、これ。対抗はアオーディで。
アオーディで、はい。じゃあ僕はキングズカードいきましょうか。
はい。
まあね、ちょっと前引っ張ってくれてというイメージでいるんですけども、まあ根岸6着で、今までにないぐらいちょっとこう、前、まあ前といってもあれなんかですけども、まあ一応8番手まで進めてくれて、うちで、まあもごもごといったわけではね、あれですけども、まあ若干しんどいレースをさせたと。で、そこからまあ、多分もう今度は外枠じゃないわ、大外一戦すると思います。で、それで楽になるという感じで、どこまで突っ込んでこれるかなという意味で、まあ一応破壊力という面では、割とこれ持ってるかなと思ったので、一応対抗にしてみました。キングズ買います？あ、買わないです。キングズどうでしょう？
あ、レッツゴー消すんで、はい、キングズ抑えます。
わかりました。
はい。
一言だけ。
まあ、こういう、まあもう差しに徹してたら面白いですから、
そうやね、
もう無欲で、ね、後方でズトンでいいです。
はい、
はい。
そしたら僕先じゃノンコ行こうか。
ノンコどうぞ。
うん、これね、まあストレス 疲労山盛りだと思いますわ。
はい。
うん。で、本来は多分勝っちゃいけないパターンだと思います。
はい。
ただ、あの、僕はこの馬に関してね、ずっと言ってたんですけども、あの、まあ、もう一度なんだっけ。マカヒか。
はい。
の時にも言ってたんですけども、自力で、あの、能力を再度示してくれるようであれば、もう一回買うという話をしてたので。
ああ、なるほどね。はい。
うん。で、これ、一応やっぱ自力でもう一回強さを示してきたと。で、僕がやっぱり、あ、なるほど、戻ってきたなと思ったのは、やっぱり最後の最後でサンライズの場をしっかり買わせたと。うんうん、あそこ2着ではなくて、かわしきったっていうところに、この子の少し姿を見れたと。で、この馬は、過去にこういう臨戦でぶち抜いてきてるという実績があるので、
はい、
まあ、もうその時に比べたら、そのね、年齢も重ねてるから、どうなのかっていうのは分からないですけども、もうそういうものを見せている馬なので、もしかしたらもう一回、でこれ、あの、リズムを少し崩してたら、やっぱしょうがない、虚勢とかの問題もあるので、
はい、
まあ、もしかしたらもう一回、同じように、レンチャンみたいなもので持ってこれるかなという怖さがあったので、ちょっと人気面考えるとリスクでかいんやけれども、
はい、
入れてやろうという意味で、うん、で、入れるんであればちょっと高評価してやろうという意味で3番手で持ってきました。
はい。
はい。
いや、僕もそれ聞いて、ああ、のんこ前走を見たときに、ああ、もう一回戻ってきたら S、結局1000馬だから S はあるんだろうなって思って、レンチャンっていうのがあるんですけど、やっぱりどうしてもやっぱ常識的に考えて追い込んで、あの、ずっとびっしり合わせ馬になって離さっていうのは、やっぱりちょっと常識的に考えたら無理かなと思って、
うん、
まあ切ったんですけどね。
うん。わかるわかる。うん、まあ、普通レーター絶対ダメよね。
そう、うん。頼む、出てくれ。アドキグネスタキオンってことでね。
なる
はい。
まあ、だからこれは僕もある種ちょっと自分の中の挑戦やね、
うん、そうだから拓也さんのその感覚みたいのに対しての挑戦っていうのはすごいいいと思いますよ、うん、僕はやっぱりちょっとそれも根岸終わった段階ではそれを思ったんですけど、
ああ、なるほどなるほど、
そう思ったんですけど、やっぱりあのレースやっぱ見たらもうずっと合わせ馬だったんで、
結構きつかったよね、
そう、いやこれ仮に連チャンでも無理じゃねえかなってぐらいのぎっちりだったんで、
そうそう、頑張った時の武蔵野とかっていうのは、一頭だけ突っ込んできて、ドンと最後させた
ん
だけ
ど、ね。なるほど、なるほど、なるほど。はいはい、はい。
ね。で、今回はもう本当にびっちりやったよね。
うん。
うん、わかるわかる。もうちょっとわかるわ。
そう、だから、まあ、10番人気とかって言うんだったら、変えてもいいですけど、
そうね。うん、この人気でね。
そう、4だったら切ってもいいかなと思って。
うん。了解です。はい。そしたら、ベストワリア。
ベストワリアは、まあ、別にどうでもいいんですけど、まあ、まあ、去年2着で一応実績あるし、まあ、後回り人気落ちですよね、単純に。
うん、
っていうとこ狙って、まあ、もともとこの馬すごい S 強かったんですけど、どんどんまとまりっぽくなってきてたんで、まあ、外枠で他に買いたい馬いないんだったら、まあ、相対的にみたいな感じで抑えたんですけどね。
うん。これね、僕ね、ずっと買おうかなと思ったんやけど、
はい。
この馬のタイプを取るんだらば、アオディかなと思ったんやわ。
あ、まあ確かに似てる感じですよね。あ、まとまっててっていう、
うん
う
ん。
はい。
だからとりあえずそっちを評価したと。
はい。
うん。で、さすがに2頭はないやろうと思ったので、ちょっとこっちは落としたけど。
あ、それがね。はい。
そうなんや。
同じパターン2頭ねえだろ。
4年連続はなと思って。
はいはい。
だって4年連続でさ、
はい。
まあ1個4着やったけど、こんだけこう、
いや、
リピートされてないよな。
ないないないない
ない。
ないない
ないよね。
ないし、意外とフェブラリーって、うん、そう。ないですよ。
ないよね。
はい。
感覚かけて3年越しとかっていうのはあるのかもしれへんけども、やっぱずーっと、やっぱ4年連続は確かにあるかなと思ったんで。じゃあ僕、西健モノノフ。まあ、これはね、その、相対的に見たときに、まあ、一番面白そうなショック持ってるのどれやと思ったとき、これかなと思ったんですよね。
はいはい。
うん。で、個人的にはシルクロードもうちょっと行ってほしかったよね。
まあ、最高峰でしたからね、ほぼ。
そうなんよね。
はい、
だから、うん、ノリさん的にはどういう意図があってシルクロードっていうのが言ったのかちょっとよくわからないんだけど、ここを狙ってのシルクロードって言ったのであれば、もうちょっと勝負しに行ってもよかったかなとか思ってて。
もしかしたら、まあ、あれですよ、前行く位置取りかけるために避けたのかもしれないですよ。
そうですね。まあ、どっちにしても多分内枠に入って、まあ、その、流れを経験は一応しているので、まあ、スタート出たらある程度の位置はつけると思うし、
はい、
で、まあ一応去年5着やったっけ ?4 着やったっけ、
いや、去年強かった5着かな、はい、
?5 着よね。
はい。
で、多分体力はまあある程度あるし、別に戦力が絶対ダメっていうわけではないと思うんやわ。
はい。
なので、行って、 体力でどこまで持つかなという意味、あとそのショックある程度あるので、
はい、
まあ、そういう意味ではまあ一度にもかけられて面白いかなというので一応評価はしてみました。まあ、エムラー的には一番これが罠っぽいのかなとも思ったけどね。
あ、僕はまあ、前行くけど前が厳しい想定で、まあ、頑張って7着ぐらいかなみたいなイメージだ
ったので。
だから切ったっていうことですね。
なるほどね。
はい。
まあ、13番人気7着だ上等よね。
そうですね。はい。
はい、じゃサウンドトゥルー。
サウンドトゥルーは、完全に交互なんで、今。
それな、
結局チャンピオンズはやっぱり前走でやっちゃったっていうのが間違えちゃったっていうことだと思うんですよね。
これやっぱ変わらかんか、僕もうこれ変わらかんよね。
で去年はもうあの吉富カニ走りがあったんで、
うん、
だからまあミクリアっていう機種がよく知らないですけど、まあ、まあ僕は前が速い想定の前崩れっていうイメージなんで、
うん、
まあ後ろからっていうイメージだとまあこれかなってい
う
感じだったんですよね。
確かにね。いや、昨日ちょっとね、あの、バリちゃんとメールしてたときにね、
はい、
僕、キングズガードかサウンドトゥルーにするって言ってたやん
わ。はいはいはい。なるほど。はいはいはいはい。
うん、でもね、ちょっともう一回サウンドトゥルーですみませんけどね、やっぱちょっと弱かったかなと思ったの。
まあ確かに年齢重ねて、じわじわ下降線は来てますよね。
そうなんよね。
そう、だから僕も迷ったんですけど、
い
い。でもまあ、着順で言ったら一応チャンピオンズの前 1になってるわけだから一応 G1 もねっていうことなんで、
うん、
まあだから結局だから地方で勝ってきてるっていうのが L っぽくなってるかなって感じはあるんですよね。それがちょっと嫌、ね、なんですけど、まあでもチャンピオンズに関してはやっぱりその前走で頑張っちゃったからって僕も勝ってなかったから、
うん、
まあ負けすぎとはいえ、まあ負けるのはちょっと想定内ではあったんで、
うん、その通りですね。
そうなんで、まあやっぱりもう一回中央でっていう。
まあでもチャンピオンも言うてもコンマ6秒まで来てるからね。
まあ、うん、抑えんだったらいいかなと思って。
確かに。ちょっとこれは僕もちょっと考えよう。もうこれをもう一回抑えてもいいかもしれんな。じゃあラスト、インカンテーション。
はい。
うん。まあ、ちょっと戻ってきたかなっていうイメージかな。もともと S 強くて前行って体力で押し切るっていうタイプの馬だったと思うんですけども、一時ちょっとリズム崩してもうあかんかなと思ったんですけども、まあまあまあ、ちょこちょこっとまた戻ってきて、前走か、武蔵野も一応ね、サンライズソア等を、まあ、体力で押し切ってるレースしてきてるので、まあそういう意味では、ちょっと戻ってきたかなと思ってます。で、本質はやっぱり S っぽい馬なので、まあ連チャンどうのこうのというよりかは、まあ交互出に出るタイプなのだろうなというふうに見てたので、まあ前回の負けはいいと思います。で、今回、まあ、短縮になって、まあ、多分ね、1はそこそこ取ると思うんですけども、そういう体力寄りのレースをすると、ある程度踏ん張るかなと思ったので、まあ、こんだけ人気がないのであれば、少し入れてもいいかなという意味で、僕はちょっと1点買ってみました。どうでしょうか？
あ、三浦だから切りました。
ありがとうございました。
嘘です。まあまあまあ、ちょっと厳しいかなと思って、単純に。
まあ、そうです。ちょっと、ポテンシャル弱いか。
うん、そう、そこですね、やっぱり。
そうよね。
まあ、考えはしましたけど、ね、一応ね、あの、武蔵野勝ってるからね。
うん、そうで、なんだかんだ言ってやっぱり、弾かれてるもんね。
そうですね、やっぱりアップでどうっていう感じじゃないかなと思って。うん、
そうですね。じゃあ、まあ、あと、あの、まあ、皆さんご好評なので、
けなしタイム？
けなしタイムいきますか。
はい。
とりあえず、
はい、
ね、サンライズノーバーいきましょうか。
サンライズノーバーは、だからね、別に、あの、今回に関しては、ちょっと申し訳ないですけど、別に迅速も、ノバも、別にそこまで悪いと思ってなくて。
僕な、ノバは別に、そんなに悪くないと僕も思うね。
あの、まあ、武蔵の惨敗とかあるんでね、やっぱこの馬の場合は。
そう。
で、シワスも言うても、ね、あんだけ離されて2着だし、
うん。
で、まあ、ダウン戦とかで、グリーンカップとかで反応しちゃってるわけだから、
うん、
単純に東京専用の適性があったとかって考えれば、まあ、前走の2着もギリギリ許容範囲って考えて、まあ、再度アップでどうかなっていうのがあるから、ユニコーンとかまあ強かったですけど、
別
に抑えてもっていうぐらいなんですよね。だからでもな、 G1 でどうかなと思って、
うん、
グリーンカップちょろっと勝って武蔵野12着の馬がフェブラリーで勝ちますかねって思ってね。いや本当にそう。
なるほどね。
うん、
いや、まあ僕もこれ聞いたんやけど、僕、タイプ的に遅玉で良くないと思ったんやわ。
ああ、なるほど。
ただ、やっぱりね、集中力を高めてのアップ戦なので、まあ、そんなに、まあ、めちゃくちゃ悪いっていうわけじゃないのかなと思うんやけど、じゃあ、なんで武蔵の12着やねって考えた場合ね、結局やっぱり買えなかったっていうことなのね。
あ、
でも、確かに、シワスステークスであんだけ離されてるの2着やから、それは今回ストレス疲労もそんなほぼほぼないわけやから、
はい、
それはあれぐらいのパフォーマンスはするわな。
はい、
うん、ユニコーン買ってるうまいさかいな。
うん
うん、だからそれぐらいのレベルで、まあ、今ちょこっと買ったのが、じゃあフェブラリーまで来れるんかっていうのは、それはちょっと疑問はあるやろうなと思うし、枠もやっぱり恵まれてないなっていうのも考えると、まあ評価落とさざるを得んへんのかなとも思うので、僕もこれはちょっと落としました。じゃあもう一頭、もう一頭じゃないけども、とりあえずちょっと待って、とりあえずケイティブレビー行こう。
あ、これ F。
そうよね。
これ一番 F。
これね、あのとりあえず一個だけ聞いて。
はい。
これもし差し切ればさ、どう思う？
でも F。
やっぱりしんどいよね。
だって前走楽でしょ、だいぶ。
いや、そうなんや。だから僕ね、一個もし、だから、もしこれが来られるならっていうのを考えたらさ。
でも、多分差し切ればすると思いますよ。だって、
やっぱする
いけないでしょ、うん、だって。
うん、それはある。
戦力久々だし、僕、去年戦力買ってますけど、僕、去年本命ですよ、僕。ケイティブレイブは。でもそれ
は
ある程度ポテンシャル証明してて、外枠だったからっていうのがあったんですよね。あの短縮なんだけど、前行っちゃって逃げられなかった逃げ馬みたいな感覚で買ってましたよ、僕は。
これが、じゃあもうその時でいい？
はい。
あの、今村さんが言ったのは、行けないっていう判断やんか。
そうですね、前が早いから。
じゃあ、はい、じゃあ、安城は、行かそうとすると思う？
しない。
あ、じゃあもうその最初からスッと控えちゃう？
僕、出たなりしかできないから、こいつは出たなりしかできないから。
そっか。
あ、このまま、出た、あ、結構いい感じで前行きたそうなんだなと思ったら行かせるかもしれないですよ。
なるほどね。
でも、
ね、
でも、うん、でも、別に、この戦力っていう、しかも G1 って言ったら、うん、行きたいと思ったらもう行かせないといけないと思うんですよ。
そうね。
いくら馬がスッて行っても、よっぽど早ければ別ですよ。
うん、
よっぽど早ければ別ですけど、ある程度騎手が促さないと、
うん、
先手は取れないと思うんですよ。
取れないよね。
でこいつは促さないと思うんですよ、だから。
なるほど、なるほど。
だから、そうするとやっぱり6、7番手、どんなに前行っても6、7番手とか、
うん、
そのくらいになったって包まれておしまい。
あー、なるほどな。
で、しかも、もともと内枠不利じゃないですか。
うん。
東京戦6なんて。
はい、はい。
で、前走が逃げられなかった逃げ馬で勝っちゃってる。
うん。
無理でしょ。
そうですね。まあ、まず、そもそも、能力面でそんなに高いわけではないよね。
いや、僕は、
うん、
去年だから本命してるから、
うん、
強いと思ってるんですよ、こいつを。そこそこ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、去年は外枠だったから勝ってるんですよ。15番枠って引いて、短縮なんだけど、ある程度ペースがそこまで速くならないから前行くっていう想定で、勝っちゃったら、うん、まあ、ある程度速くなっちゃって、4番手で中途半端になって 6着っていう。まあ、去年はみゆきでしたけどね。
なるほど。
はい、だから、
今
年はもう本当にただの、
おもろすぎるやん、
ただの地方馬になっちゃったじゃないですかね、今は。
そうですね。
で、それで内枠で中央で、
うん、
マイルで500メートル短縮で、で、うん、まあ逃げれない。で、福永でバグもさばけない。
うん。
無理でしょ。
そうよね。そうよね。いや、僕も、これは当然切りないけど、
はい。
まあ、とりあえず能力のありどころはどの辺かなって見たときに、
はい、
そのチャンピオンズカップで、まあ、迅速、逃げリッキーやん、
はい、
で2番で迅速ね、
はい、
でケイティ3番ってやったやんか、
はい、
ね、で能力とその勢いどうのこうのとかから考えた場合に、まあ、迅速 を捉えられなかったらまあ仕方ないとして、やっぱりリッキーは捉えなあかんと思うねんわ、
あ、はい、
ね、でそれはできない、
はい、
位置的に別に悪くなかったのに、
はい、
なのに後ろからも刺されてる、
はい、
っていうのを見るとやっぱりレベルはそこら辺なのかなと、まあ、その10着のレベルとは言わへんけども、
はい、
3、4、5着ぐらいのレベルなのかなっていうところにまずラインを引いたのは、
はい、
でそこから川崎記念はやっぱりもう完全に頭数減って逃げられて楽に、ね、
はい、
展開になって、
はい、
もう何も問題なし、
はい、
安定も別にすることなく、ちょっと最初合気でし行って前 ね、で、直線向いたら、はい、あの、直線向く前に、外からちょっと来た境に、はい、じゃあさっきちょっと行っちゃいましょう。
はい。
っていうので、そのまま行っちゃいましたっていうレースやから、
はい。
まあそこからここに関して何もプラスになることはないと思うのよね。
はい。
で、おそらくそういうレースでリズムをつけていくといいというふうにこの人は思ってると思ったから、短縮になったここでもある程度、この枠だから僕出していくと思ったんやわ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。そうするともう絶対にリズムも崩すし、
はい。
まあ即死やろなと思ってね。
はいはいはい。
うん。ただ、あの、まあ一応そこそこ人気してる馬やさかいに、この馬が来れるかなって可能性を考えたときに、今言ったみたいにそのバーッと流れが速くなって、はい、もう出た瞬間からまあしゃあないわっていうので、わっと控えたときに、
はい。
すっと外へ、回せて刺した時にもしかしたら3ぐらいまでは飛んでこれるのかってもちょっと考えてあるの。
そんな器用なことできますかねこいつが。
そうだ、だからそこまで考えるとやっぱり
この人気で、帝王賞は結構偶然の産物ですからね、うん、あの
そうそうそう、うん、そうや、
はい、
その通りその通り、はい、ただでもさ、偶然の産物でも一応刺し経験にはなったやんか。
なったけど、
なったやんか、
あれは平安負けてますからね。
これおもろいよな、あの、なんていうの、あの、意図的に経験させたわけじゃないのに、はい、経験済みっていうのは面白いよね、
差し切ればね。
な、
うん、だって、多分あれ、一番びっくりしたのは福永ですからね、多分。
いや、僕もそう思うよ、
はい、
一番びっくりしたの
は、あれれれれれ、失敗騎乗かと思ったら、
うん、
強い手、ありませんかっていう、
うん、
っていう状態、でもあれも言うても、帝王賞だから。
まあまあそうや。
別にフェブラリーでやったわけじゃないからね、あれを。
そうそうそうそうそう。
うん。で、しかもね、ね、戦力とかもそんな経験してる馬じゃないし。
うん。
うん。
まあ、切りだとるね。
まあ、切らなきゃダメでしょ
う。そうでしょうね。
まあ、はい、こんなんで迷ってる場合じゃないでしょう、多分。他で迷いましょうっていう。
そうですね。
感じはしますけど。
わかりました。
はい。
まあ、切りです。もう僕もこれは買いません。
はい。はい。
じゃあ、一応最後。TMG 速。
はい。これ実はね、僕、うん、本命候補、
うん。
最初だったんですよ。と、うん、いうのも、はい、まあ、東海ステークスで一番人気一着してきて、コパノリッキーとかもフェブラリー来てるじゃないですか。だから、まあ別に悪くないし、うん、鮮度も全然まだ、うん、重賞来てからそんな日もないんで、
うん。
だから、まあ、いいかなと思ったんですけど、
うん。
10番っていうのがちょっと微妙で、外枠だったらもっと評価上げてたと思うんですけど、だ結局前走逃げちゃったっていうのとダウンに反応したっていうのがあるじゃないですか。で、それでアップで短縮っていうとか、まあ真逆じゃないですか、前走とは言っちゃえば。
そうですね。
だその中で、やっぱ先手は取りきれないと思ったんで、そう考えると苦にしちゃうのかなっていう、その根幹実績ないしっていうのもあったんで、
はいはいはい。
迷ったんですよ、本当に迷ったんですけど、
うん、
だ結局ゴールドを上に取っちゃったんで、
うん、
もう抑えてもなれなと思って、うん、でもこれはでも抑えてもいいと思います、全然。
僕もそうや、
結局包まれなかったら、
うん、
スッて包まれずに 2,3 番手みたいになっちゃったらもう来るとは思うんですよ、うん、そこそこ、
うん、僕もそう思う。
で別に黒船49だから短縮悪くないと思うし、
ああ
49は短縮特注脂肪馬でしたからね。
ああ、なるほどね。
はい、ただ、まあ、1007、1008での実績がちょっとありすぎるって感じがあるんで、
うん、
その1006になった時のがっつり1006っていうレースっぽくはないじゃないですか、やっぱりちょっと S っぽいし。SC とか CS とか、なんかまとまりとか、こう、緩さがないから、なんかこう、許容が狭そうっていうか、その距離範囲のあれが狭そうだから、うん、じゃあ、この馬が24とかも無理そうじゃないですか、ちょっと。なんかこう、1008、1007だけでやたら強いみたいなイメージもあるんですよね、なんかその。だからそう考えるとって思ったんですよね。
なるほどね。
ただ強いは強いと思いますけど。
はいはいはいはい。
まあだから抑えてもいいかな。まあまあ、僕、劣後とも消したんで。
うん。
だから今、ね、別にこれって迅速抑えてもいいかなと思ってるぐらいですね。はい。どうぞ。
ありがとうございます。あのね、これはもうちょっと僕、完全に個人の見解だから、あれ、ちょっと違っててもごめんね。
いや、別に、合ってる、合ってないはないです。
僕ね、このままね、ちょっともう L 認定したのかなと思ってるんやわ。
でも、L 認定だったらチャンピオン2来ますか？
いや、だから、あの、S で行くんであれば、僕、もうちょっとな、なんていうのかな、その、 レンチャンっぽい挙動も見せるかなと思ってたんやわ。
あ、なんか地味に交互になってるってことですか？
そうなんや。で、ちょっと例えがあるかもしれんけど、マックイーンがハルテンで負けた時の負け方によく似てるよね、これ。パーマーをかわしたところで、こう、ぶっとやられたみたいな、ね。
ライスシャワーにやられたってことですか？
そうそうそうそう。だから、感じがね、なんかね、ちょっと F っぽい感じなんやわ。
あ、
はいはい、僕の中ではね。
はい。でも、確かに、連チャンだったら L も1ですよね。
うんうん、そうなんや。んで、そうなんやな。なんかな、S がもっとこう、パッとなってるんであれば、もうちょっとな、なんていうのかな、S の躍動感みたいなのがあってもいいかなと思うんだけど、先行してるからとかっていうのもあるのかもしれんけど、あんまりそれを感じないのよね。都の勝ち方も結構ぶっちぎったけど、
はい。
なんていうの、我が道行く、突き抜けてやってきましたっていう突き放し方には見えなかったんやわ。
はい。
うん。体力と許容量と、ほれほれかかってきなさいみたいな感じで引き離したみたいな感じで見た
んやけど。僕には L っぽく勝ったってことですね。
そうそうそうな、そうな、そうな、そうな。で、僕はほら、この前、黒船によく似てるっていうふうにちょっと評価してたんやけども、
はい。
黒船がやっぱり一番パフォーマンスを見せたのが、ジャパンカップダートやね。
はい。
で、あれ、武蔵野から延長なんやけど、武蔵野ステークスもえげつないパフォーマンスやったんやけど、
はい、
ジャパンカップダートの方がもっとえげつなかったでしょ、あれ、パフォーマンスとしては。両方ともタイムもえげつなかったけども。
はい、
で、これはやっぱり僕、延長臨戦やからよかったと思うんやわ。
あ、なるほどね。はい。
ね。で、一応黒船は単色で GI 勝ってるのは勝ってるのよね。
はい。
毎日杯から NHK まで。
まあ、2着グラスエコーですからね。
そう、その通り、その通り、その通りやね。その通りやね。
3着サマーウィンドウじゃねえや、サマーキャンドル。
そう、もうブラック大好きやわ、はい、やっぱ分かってくれてるね。
2着グラスエコ、3着サマーキャンドルですから、
うん。そうそうそう、だから後々の黒船の活躍を考えたら、
はい、
あの花差っていうのはやっぱ凡走なんかなとも思うのよ。
なるほどね。
うん。
はい、
だから同じやっぱ黒船に似てて、これが黒船に一番近いかなって考えてるんであれば、僕はやっぱ延長臨戦で G1 を迎えるべきかなとも思ったんやわ。
あ、短縮がうざったいってことですね。
そうね、やっぱりちょっとエルっぽさも感じたので、この逃げの位置取りを決めた後、短縮で G1 になって、一番、まあ、2番人気がちょっとびっくりしてるんだけど、1番人気とかになってくるんであれば、単勝という期待値は僕極めて薄いかなと思ったんよ。
なるほど、はい。
うん、だからそういう意味で、まあ、今、村さん言ったみたいに、やっぱりその、ある程度、やっぱさすがにまとめてはくると思うんやわ。
はいはいはい。
だから、抑えるべきだと思うんやけども、
はい、
まあ、一応、ターンが取れないというふうに見た1番人気、2番人気ならば、一応、馬券の中からは落としてみて、その、短所爆弾みたいな感じで、ターンの期待値の持てる方を評価してみてっていう印にはしたっていうことなんやね。
なるほどね。はい。
うん。そうね、もうほんまそうやね。2着グラスエコーで3着サマーキャンドルで。
そう。
そのレベルやってたしなと思って。
4着ネイティブハート。
そうそうそう。で、しかも最後1頭だけで走ってきたから合わせたわけでもないしね。
あ、そうですね。1頭だけ来ましたね。
うん、そうそうそうそう。そう、だから僕ちょっと S っていうのを主導にするんであれば、今村さん言ったみたいにやっぱりエルムは1位になってるはずやるし、チャンピオンもまたもうちょっとなんか、うん、まあ、ゴールドにやられたかもしれないけれども、もうちょっと躍動感がある、リッキーのかわし方をしてたかなとも思ったんやわ。
5着メジロキルディア。
覚えてええんちゅうね。
忘れたんすか、あの CK を。メジロキルディア忘れたんすか。
忘れた。
ライアンサンク、ライアンサンクよ。
ライアンやったっけ。
メジロキルディアライアンでしょ。あ、アンバーシャダイだ。ごめんなさい、アンバーシャダイ、アンバーシャダイ、CKCK。
そんな感じ。あとなんか言っておきたいのもあります。ロンドンタウンどうです？
あー、これはね、前走もっと巻き返せと思ったんで、
うん、
だからまあいいかなと思ったっすね。
うん、まあでも勝ってもいいレベルではあるよね。
うん、だからそうです、エルムで勝ってますからね、言うても。
うん、
うん、でもちょっとな、コリアとかで、だから僕チャンピオンズちょっと甘評価してたんですよ、そこそこ。
ほう、
これ1-1で来てるからと思って、
うんうん、
だここで人気落ちじゃないですか、一応。
はい。
でも全然だったから、
これでも一応今井さん本命やね。
もういいやと思って。
うん、
でも15ってやられすぎじゃないですか。
やられすぎやな。
そうだから、 5とかだったらあれですけど、
ちょっと5チャンピオンじゃちょっとさすがに評価できなかったけどな。
そうだから、で、闘技用大賞典も、じゃあ、緩いとこが得意って言うんだったらっていうので5じゃないですか。
まあね。
だから結局、ここ、どっちの別適性でも15と5だから、
うん。
ここでどうこうっていう間じゃないのかっていう感じ？
そうですね。
はい。
だから僕一つ引っかかってたのは、その、まあ一応表舞台に出てきてからの庭園無尽足を交わした馬が、これと、ゴールドドリームと、
うん、
もうちょっと、ここに出てたら多分1番人気、2番人気になってるであろう、グレードパール。この3頭だけだよね。
そう。でも、まあ、ちょっと、2走の内容が悪すぎるから。
うん。僕も評価ちょっとしきれなかったんやけどもね。
はい。
うん。
おさらい行きましょう。
おさらい行きましょうか。はい、OK です。では、印をおさらいしていきます。本命、ブラサン本命ゴールドドリーム、対抗アオーディ、黒三角。これ、そのまま繰り上げていい？
ああ、そうですね。まあ、レッツゴーは、じゃあ、押さえとかにしときましょうか。
じゃ
あ、アオディ対抗で、
うん、
ベストローリア黒さんで、
はい、
サウンドトゥルー、レッツゴードンキー、迅速入れときましょう。
迅速に、はい、わかりました。
はい。
じゃあ、ブラカン本命ゴールドドリープ、対抗がアオディ、黒三角ベストウォーリアで、白三角に、レッツゴードンキー、サウンドトゥルー、テーム迅速と。
はい。
はい、タクヤですね、本命アオディ、対抗キングズガード、黒三角に4個の夢。以下、西剣モノノフ、ゴールドドリーム、インカンテーションで、ちょっとやっぱり、まあ多分おそらく買うであろうと思われるのがサウンドツルーかなといったところでございます。では、これで僕らも、あ、おお、ブラさん、かかってるやん。金メダルとゴールドドリームで。
ああ、なるほどね。これで来なかったら怒るよ。
はい、じゃあ、コーナー行きたいと思います。よろしくお願いします。
競馬大義語講座。
これは家は OK なんですか？
これは家は OK でしましょうか。
はい。
はい。竹谷さん待ってくれてましたけどね。
はい、どうなのかなーと。
一切事前に連絡をしないっていうね。こういうコーナーだからこうしてくださいとか一切しないっていう形で。
なるほど。
一発撮りが僕たちの信念ですからね。
そうですね。
はい、はい。このコーナーですね。
うん。
どんなコーナーでしたっけ？僕もよく存じ上げないんですけど、
はい、
このコーナーですね、あるお題に対して反対の意味を持ちそうな用語を募集していますということです。
はい、
1回目のお題はムーア神騎乗となっておりますけどもね、これの反対語、
ほう、
大義語ですねを募集しております。はい、じゃあメール早速いただいたんで、
うん、
ラジオネーム伊勢拓也さん、
はい、
ムーは神騎乗の大義語。
はい。
吉富先生のセーフティー騎乗。なるほど。
はい。
次。
いいんじゃないですか。
いいですね。いいすね、次。池添騎手の平場騎乗。ちょっとぬるくなる的なね。
うん。
もうこれ以上一個いじめないであげてっていうことなんですけどね。
そうだね。まあ、
確かに確かに。ムーは神騎乗っていう言葉を出した時点で、某騎士をいじめてるんじゃないかということをお察しいただいたということなんですけどもね。
そうですよね。
あえて偽拓也さんからその言葉出ませんでしたけども。以上ストリクトリーということなんですけど。
はい。
はい。ということですけど。
吉富セーフティー騎乗は結構レベル高いんじゃないですか。
高いですね、これは。ムーア神騎乗の大義語としては。
はい。
じゃあ、これもう決定しましょうか。
はい。
大義語として。
そうですね。
はい。あ、西拓也さん、ありがとうございます、いきなりね。
はい。
また、だから、お題をこれ、コロコロ変えていきたいんですよ、それを。
あ、そうね。
なんかあります？
じゃあ、僕、一つ言いましょうか。
はい。
要は、大義語やもんね。
はい。
じゃあ、ディープインパクト、主な勝ち蔵、ではダービーで。
おお。
うん。
それの大義語。
はい。
わかりました。じゃあ皆さん次はディープインパクト、主な勝ち蔵、日本ダービーの大義語をお送りください。
はい。割とハードル高いですよ。は
い、このコーナー地味に始まってますんでよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
じゃあエンディングいきましょう。
はい。
エムラジ音楽室。前回は聞き分けのない上司の膝の皿を割る音をお送りいたしましたが、今回は東京競馬場内の音をお届けしたいと思います。どうぞ。
気を覆い隠したこの葉はもう瞳に帰ることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
さてエンディングなんですけど、まだまあ重賞2個あるんですよね。
2個もあんの？
まあフェブラリーが1個だから、ああ、まあもう1個だけですかね。
ああ、はいはいはいはい。
ここから大賞典あります。
全く見てなかった。
KT プライドでまだ買うんかい
好きやな。
まだ買うんかい。でも16番人気なんですもん。16番人気の馬じゃないかなと思っちゃうんですけどね。
おっと、年始めに裏切ってくれた馬出てるやん。
ちょっと待って、当てよう。ダノンメジャー。
そうそうそうそう。
でもこれ2番人気じゃちょっと買いづらいですよね。
そうですね、
激走庫だし。
うん、
あとサトノスティングとかいいかなと思ったんですけどね。
ああ。
富士奇跡内枠
これもう前走取ったんだな。
あ、まあ前走休み明けの富士奇跡でクリスエースだから、
そう
休み明けいかにも合いそうなアリゼオ配合として
、うん、
逆アリゼオ配合としてねアリゼは父シンボリクリスエースの母父藤木席、はい、ストレンジコーバーやっぱり、ね、
ストレンジコーバー、
はい、1008だと短縮だとちょっとねと思うじゃないですか。
うん、僕もう一回大成サミットこだろうかな。
うん、大成サミットも買いたくなりますね。
うん、
できないし
な
ん、うん、
あっ OK ムーンおめでとう言うて。
OK ムーンおめでとう、
ありがとう
え、短縮取りました？
取れますよ。
チーン、
チーン一応3000円ぐらい買ったのかな。
じゃあ3、4万ぐらいになったと。
そう、4万円ぐらいになったの。
おお、でかい。
うん、うん、
ということで、ここから大賞戦の本命は
大成サミット。
お
お、それだ。カーカーウィンガナドルか。
じゃあ僕はケイティプライド懲りもせず。
これほんまにずっと52キロやな。
はい、じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はい、
この番組ではメールをお待ちしております。
はい、はしょりすぎです
皆様からのメールをお待ちしております
はい、
コーナー、馬部屋ふつおた、あなたの思い出の馬、そして新しく始まった競馬大義語講座、あとはまあ何でもランキングっていうのもやってるんですけどね。Mラジ何でもランキングっていうのは、
うん、
これまあ1個来たんで、あの番外編でもし取れたら取りたいと思います、
う
ん、
はい、
はい、あとはまあ競馬事業仕分けっていうのやってますけどね、
うん、
これも先週やったんで、よかったら皆さん、競馬界に無駄なものがあれば教えてください。
はい、
はい、メールはですね、あのホームページのトップにですね、あのお便りコーナー紹介というのがありますので、そちらからよろしくお願いします。
うん、
はい、
うん、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。ただみんなもう怖くて住所送れないんじゃないかっていう説ありますけどね、はい、ではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、人生下り坂46なブライトと
北さんブラック、種馬になった時の姿もかっこよかったですの拓也でした。ありがとうございました。
バイバーイ。
はーい。
うまビアの泉。はだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
今回しかもペースアップしましたね、
はい、ペースちょっと前回やっぱ遅かったんで、
そうですね、
やっぱちょっとだけペースアップさせたんですけど、難しいですねこれ、ペース捉えるのがこんだけやってるんですけどね、もう2年以上やってるコーナーなんですけど、はい、はい、じゃあ、皆様に愛されているウマビアの泉でございます。
はい、
はい、じゃあメールいきたいと思います。ラジオネームベンラレイヤさん、
はい、
ではまずはこちらのウマビアです。成田ブライアント成田トップロードは兄弟とかではない。その通り。
そんなそんな
笑いは一切ないですけども、
うん、
まあ一応当たり前のことではありますけども。
そうですね、
はい、どうなんでしょうこれは。
どうしましょう。
迷いますね。
うん、でまあそうね、まあ、じゃあ8にそこか。
8でいきました。
うん。
へへへへへへへへへへへへへへ8。
まあ確かにそうね、当たり前すぎるといえば当たり前すぎるかな。うん。うん。
まあ以前ね、あの偽拓也さんのメールに対して面白さねえから8を上げすぎだろ、7にしとけっていうふうに止めたこともありましたけども。
そうやね、今回もどっちかだそうやな。別に工夫はないよね。
うわ批判がすごい、うん、すごいですね。じゃあもう一個ありますね、
はい、
巻き返してみせますよベルラレイヤさん。
お
次はこちらのウマビアです。2018年 JRA のキャッチコピーはまた今年もホットホリデーだった。ホットホリデーズか。
え、去年はホットホリデーだったんや。
去年もホットホリデーズ。
へぇー。変わって、共に知らなかったわ。
メンツも変わってないしね。新年。
え、それは CM のってこと？
そう、新年明けたら普通変わるじゃないですか。
うん。
変わってねえじゃん。
あ、そうなんや。
ラッタッタ、ラッタッタ、ラッタッタ、ラッタッタ、ラッタッタ、ラッタッタ、ラッタッタ、ラッタッタ、ジアンのジーって何でニー、ジアンのニーは何でねえ、みたいなこと言ってたじゃないですか。
あの、あれやろ、有村架純の劣化版みたいな人
が。まさにそう。
な
あ。ラッタッタ、ラッタッタ。あ、だからあれは、あれっすよ、有村架純みたいなのがいたって、どうせこんなやつ競馬しねえだろって思うじゃないですか。
うん、
あえて一段下げることによって、
うん、
ちょっと親近感みたいな。
ああ、なるほどね。
実際こういう、これぐらいのレベルのリア充はいますよ、的な感じでこう。だってだって、
だってだって、
木村カエラと同い年ですよ、僕は本当に。だってだって。
あ、それ歌ってるの木村カエラな。
そうですよ。1984年組は不作の年として有名ですからね、本当に。
なるほどね。
ろくなやつがいないっていうね。
そっちの方がトリビアやな。
ベッキー、木村カエラぐらいしかいないですからね。あと、巨人の長野。
まあ、ベンダリアさん、あれやね、あの、そういうネタやから家に突撃されるの。
また無理くり来たよ。因果関係のないやつだ。
そうそうそう。
ということで、何兵ですか、これは。
あー、でもこれ僕知らんかった、高いな。
あじゃあ。
4兵、5兵ぐらいどうか。
5兵で。はい。じゃあ次いきますよ。
はい、
ラジオネームに瀬拓也さん。
はい、ありがとうございます。
3つ送ってきたんで、
お
連続でいきますよ。
はいよ。
まずはこちらのウマビアです。オルフェーブル3区の勝ちはまだ10頭どうでしょう。
これはだからどう取ればいいの。何頭デビューしてるの。
いやまあ相当デビューはしてると思いますけどね。
そもそ
も、
うん、
でも率は悪いっていうのは聞いてますよね。でも
あ率が悪いってわけだよね。
はい、はい、勝率は悪いです。
あ あ、これも難しいな。じゃあ6兵で、
6兵
で。
はい。でもまあ、意外と勝ってんだと思いましたけどね、今。
そう、だからな、なんて言ったらいいの、ネタとしては微妙よね、ちょうど、あ、どっちでも取れるやんみたいなね。
確かに確かに確かに。じゃあ次いきますよ。
はい。
同じく偽作屋さんです。万栄競馬は、競争中に休むところが可愛い。
あー、なるほどね。
感想だ。確かに。
そうよね、これ。
確かに。確かに
トリビアどうのこれ感想よね。
感想ですけど、どうですか。
そうね、あの可愛いって。どうする。でもみんな知ってるから、まあ7編ぐらいしましょうか。
7にしておきましょうか。
はい、
じゃあ次いきますよ。
あいよ、
同じく偽拓也さんですよ。
うん、
昔国鉄の駅で東京競馬場前駅があった。あ、そうなんです
ね。今は府中競馬の
今ってなんだ。東京競馬場前駅ってあれって何線でしたっけ。
いやいや、全然知らん。
京王線とかでありますけど。
今でも、
あ、今でもありますよ
前駅。いや、JR 国鉄で JR なかったってことなんや。
京王線って JR じゃない。
京王線は何なの、私鉄じゃないの。
そうですよね、
うん、
だからそれだけどってことですよね。
そうなんやと思うけどな。
だから国鉄っていうかその JR でもあったんだよっていう。
今の東京競馬場の周りに駅っていうのはいくつぐらいあるの。
え、
結構遠いの。
いや、東京競馬場前駅と府中本町だけだと思いますけどね。
ああ、それは遠いの。
府中本町からちょっとあります。
あ、
でももう道になってますけどね。
なるほどね。
10分ぐらい歩けば。
ほら、その辺にもうちょっと別の駅があったってことなのかな。
ですかね。
これって普通にトリビアちゃうの。
うん、だからトリビアだと思いますよ。ニセタクヤさんの傾向としてやっぱり2個ジャブ入れといて最後本当のトリビア入れるっていうのありますからね。
ニセタクヤさん、
はい、
今回はねジャブが弱い。
批判だ、ただの批判だ。
まあこれだから、3兵ぐらいかな。
3兵ですね、ジャブ弱いがゆえのね。
多分東京ら近辺に住んではって、まあ、東京競馬知ってる人だったら多分知ってはるんだよね。その、
あ、かもしれないですね。
JR に、うん、東京駅にあった、はい、東京競馬場があったっていうのはね、
はいはい、以上です。
はい、ありがとうございました。
あれ、今日はビーイングのアーティスト出なかったな。